石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるです。
はい、今週は何でしょうか。
はい、報道が流れた時はつい聞き流してしまっていたんですけども、先月鳩山元総理がイランを訪問されましたよね。はい、
そうですね。
勝手に行ってしまったという印象があるんですけれども、はい、何か影響はないのかなと思いまして、国を代表して行ったわけでもないですし、後になってから気になったんですね。石川さんなら中東情勢に詳しいので、逆の立場からの見方もあるのかなと思いまして伺いたいと思います。
はい、ありがとうございます。実は私、この鳩山元総理のイラン訪問の直前に予算委員会に質問に立たせていただきまして、はい、まさにこのイラン問題を取り上げさせていただきました。で、その時私が主張したのは、民主党政権になってから外交に対するこう関心というものが非常に薄れていて、日米間の普天間基地をめぐる問題もありますし、あるいは日中間の尖閣諸島をめぐる問題、あるいは北方領土や竹島といった日本の固有の領土に対するロシア韓国の主権を主張する行動といったものがもう相次いでこの2年半の間に起きてきていて、これは日本のやっぱり外交力の弱さ、そして国際的なプレゼンスの劣化というものがひどすぎるんじゃないかということを主張させていただきました。で、特にこのイラン問題についてひどいんじゃないかということを主張させていただいたんですよね。
はい、
で、それはなぜかと言いますと、2007年からの2年半自公政権で政治レベルでイランに訪問した回数は10回訪問していたんです。
はい、
ところが政権交代があった2009年の秋から今に至るまで民主党政権の政治レベルのイラン訪問は0回なんです。で、もともと日本とイランというのは伝統的な友好関係があって、イラン側も日本に対するすごい親日的な印象を抱いていますし、で、そうしたその伝統的な友好関係を使っていろんな働きかけもできたのが以前だったんです。核開発というものに対してやっぱり不信を払拭しなければいけない、疑念を晴らさなければいけない、それをイランに求めていく、一番強く求めることができたのも日本だったんです。欧米諸国もやっぱり日本を頼りにしていたんですよね。イランをストップさせるには日本の力を借りるしかいけないという思いも欧米諸国持ってたもんですから、例えばイランに対する制裁をかけようとか圧力をかけようといった時にも日本を巻き込んできちんと話し合いをするということがこれまで自公政権の時はできていたのが、今は日本からの働きかけというのが全くないもんですから、日本は蚊帳の外なんです。
はい、
だから欧米諸国は例えば石油に関する制裁とか、あるいは経済に対する制裁を、日本抜きで独自にどんどん決めていって、
そうですね、
で、その後になって日本がいや石油はちょっと困るんで日本だけは例外扱いしてもらえないかっていうことを、まるでその欧米諸国が協力してイランの核開発を止めようとしている流れをですね、日本が邪魔しているかのような印象すら与えかねないという、本当に後手後手の外交が続いているというのがここ2年半のこのイランに対する民主党政権の外交だったんです。
はい、
例えば外務大臣自らイランに訪問をして働きかけをすべきじゃないかということをその予算委員会で言っていたんです。
その時の答えはそういう時期じゃないからというふうにおっしゃってましたよね。
相手側に利用されるかもしれないということを言っていたんですよね。
はい、
外交交渉というのは常にいろんな国との駆け引きで、悪い言い方をすれば相手を利用して自分たちの国益を達成しようという駆け引きを常にやっているわけですよね。で、相手に利用されるかもしれないからいけないっていうのはですね、それは外交放棄をしてるに等しくて、
ね、
外務大臣がそんなこと言っちゃいけないんですよ。
はい、
相手を利用してやるぐらいの気持ちでそれこそ交渉に臨まなければ外交交渉なんてできるわけがないんですよね。
それを見てじゃあ僕がということで鳩山元総理が言ったということですか。
言っちゃったんですけれども、
はい、
これは本当はそうやって政府がきちんと外交交渉の前面に立って、政権として行っていくべきことなんです。
ということは政権としてではなくて個人的に言ったということになるんですか。
だから政府が全然こういうことやってないもんだから、ここは何か一肌脱げるかもしれないと思って、鳩山元総理が勝手に言っちゃったんだと思うんですけれども、国際社会そんな甘くないですから、それこそまさに中東地域の覇権を争ってそのイランと他のアラブ諸国の間の目に見える、あるいは目に見えない争いっていうのがあるんです。 でまたイランをめぐってはロシアもまたアメリカもイスラエルというアメリカの最大の同盟国が中東にありますので、そのイランの動向というのはみんなすごいセンシティブになってこれをどう取り組むかというのを、各国さまざまなチャンネルアンテナを張り巡らしながら取り組んでいるわけなんです。そうしたところにあって全くこう KY な場の雰囲気をつかんでない元総理がそのイランに行って、イランのアフマディネジャド大統領と対談をしてややと握手をすると、もういかにこれが周りの空気を読んでいないかということを本人が果たしてそれを分かっているのか、あるいはその民主党の政権の方々もそれは分かっているのかということ、本当に私はもう情けないっていう思いでいっぱいですね。
本当に無責任なことだけはしないでいただきたいなと願うばかりですね。
強く願いますね。
はい、ありがとうございます。武田英子の気になるでした。では番組に寄せられたメッセージを紹介したいと思います。神戸市北区のラブラブタクシーおじさんからいただきました。いつもありがとうございます。
どうもありがとうございます。
石川さん、武田さん、おはようございます。
おはようございます。おはようございます。
いつも楽しく聞いていますかっこ笑い。石川さんに質問です。この間小沢さんが無罪になりましたよね。もし今度党内代表選挙で小沢さんが出馬したとしてですが、小沢さんが総理大臣になるなんてことあるのでしょうかというご質問です。はい、
そうですね、小沢さんに関する裁判については今回、裁判所の判決で、秘書との間の共謀がなかったということについては、無罪でしたけれども、例えばその お金の行き来ですとか、ゼネコンの汚職をめぐる話とかは、グレーのままなんですよね。
はい、
だからその秘書との共謀がなかったということで、無罪ではありますけれども、その小沢さんの道義的責任あるいは政治的責任というものは白になったわけではないというふうに認識をしております。そういう意味で小沢さんはしっかりと説明責任をですね、自分の自らの説明責任を国会のような場所で国民に対して説明をしていくというのは、政治家として当然の責務であるというふうに思いますので、これはしっかり果たしていただきたいなというふうに思うんです。で、ご質問の今度党内代表選挙、民主党の代表選挙は9月にありますので、ここに出馬されるかどうかというのは分かりませんけれども、そういったグレーの状況の方がですね、代表選挙に出る、あるいは今政府与党ですからこの総代表になれば総理になるわけですけれども、そういったことが許されるのかと、その民主党一つの公党として自浄能力を全く発揮できないような状況を国民の注目にさらすわけですよね。そうしたことを果たして許していいのかということを認識していただきたいなというふうに思うんです。でもう一つはこれは鳩山元総理もそうなんですけれども、秘書が有罪になっているわけです。鳩山さんも小沢さんも秘書が有罪判決を受けていて、にもかかわらずそれを雇用している議員があれは秘書のやっていたことだから関係ないと言って知らん顔できる、この状況があまりにもおかしいと思うんですよね。これは法律上の不備で、秘書の選任責任と監督責任、この両方が責任が問われないと議員の責任にはならないという今法律上の建前になってまして、選任責任というのは要するに秘書を選ぶ時の責任ですよね。はい、秘書の人柄とか人格とか能力とかそういったものを判別して選任できたかどうかという責任と、その後その秘書を監督していった責任、この両方が共に責任が問われないと議員の責任にならないという法律上の立て付けになっているんです。
はい、
でこのことがおかしくて、秘書を雇うときにどういう秘書かっていうのはもちろん大事な話ですけども、もともと悪意を働こうと思っている秘書を雇うわけがないので、選任責任とやっぱり監督責任っていうのは分けなきゃいけないと思うんです。議員のその監督責任というのを強化していかなければいけない、この法律の改正案というのを、公明党はずっと以前から出しているんです。で野田総理になってからも何度もこの政治資金規正法の改正を実現すべきだということを迫っていまして、で野田総理からも何度も前向きな答弁はもらっているんですけれども、具体的にその政府与党からアクションが来ないというのが現状で、やはりここはこの法律をきちんと改正をして秘書の責任できちんと議員の責任も責任を問える、法律上の責任を問えるという法体系にしないといけないんだと思うんですよね。
はい、